日常を楽しむためにはどうしたらいいのですかと。ね、まあ、結論から言うとですね、悪いことをしよう、これが日常を楽しむ。
言ってしまっていいんですか。
はい、悪いことをしよう。なんで悪いことをすることが日常を楽しむことになるか。それはですね、日常を楽しめない人に共通していることは、ね、自分が楽しむことは罪悪だと思ってるんです。ね。悪いことしようって人殺ししようとかね、物を盗めってことじゃないんですよ、ね、だけど何が言いたいかって言ったら、自分が楽しむこと自体に罪悪感があるんです。だから楽しめないんですよ。ていうか楽しんではいけないっていうふうに思ってるんです。こういうのがある、だから楽しめないんです、ね、楽しむことに対して悪いことをしているんじゃないかっていうのがあるわけです。だから悪いことをしているっていう気持ちでやると楽しめるんですよ。わかります？楽しむことに対してその罪悪感を感じる。これなぜかって言ったら、自分がね、小さかった頃、自分が何か楽しいことをすると多分親が怒ったんだと思うんです。そんなことしちゃダメだ、ね、例えば子供としては楽しむっていうのはね、大きな声を出したいとか、とかね、ご飯だったらまあご飯の食べてる最中に席を立ちたいとかね、静かにしないといけない環境で騒ぎたいとか、そういうことがこう楽しむっていうことになるわけですよ、ね、自分が楽しいことをしようとするといつも親がね注意をしてきたわけ。こんなことしちゃダメですよと、ね、親が注意してきたと。
ちょっと戻るかもしれないですけど、日常じゃなくて非日常なら、そういうなんていうか学校的な反則みたいなことがやってきたような気がするんですけど、
はい、非日常というか、それはそのなんていうんですかね、悪いことをしているっていう、いう意味で楽しんでるわけ。いわゆる自分じゃない非日常ですから、自分とは違う自分になってしまえばね、いわゆる旅の恥はかき捨てっていうような感じでね、いわゆる自分じゃない自分になってしまえば、いわゆるどんなにこうね悪いことしたとしても、楽しんだとしてもいいわけですよ、ね、だそういう意味で楽しむことはできるけど、いざまたね、いつもの自分に戻ってしまうと いつもの自分は楽しむことが罪悪なんだっていうふうになってしまう。だから楽しんできたのはあくまでも切り離した、今の自分と切り離して外に出た時だけなんです。これは楽しめますよ。いわゆるここを一歩出ると自分じゃない人になるから、ね、自分じゃない人になると楽しめるわけ、ね、だけどまた戻ってしまうと楽しめない。なんで楽しめないかって言ったら楽しんではいけないと思ってるから。だから非日常になる、非日常ではなく自分そのものがいわゆるないっていうか、自分のことね、自分じゃない人間になればね、よくほら週末になるとね、東京と原宿に行くとさ、もう なんていうんですかね、服装が明らかにこう普通じゃないぞっていう服装をしてる人がいるじゃないですか。白とかピンクとか真っ黒とかね、女性でこう傘を差しながらね、なんていうんですかね、ロリータっていうんですかね、服装してこう弾けている女性とかっていますよね。なんであんなことして楽しめるんだって言ったら、それはその自分じゃないものに変身しているから、だから楽しめるわけ。自分じゃないものだから本当の自分は楽しんじゃいけないけど、自分じゃないものに変われば楽しんでいいんだっていうふうに思ってるわけ。逆に言うと非日常にならないと楽しめないわけ。自分じゃないものにならないと楽しめないわけ。自分に戻ってしまうと楽しむことに対して罪悪感を感じている、感じてしまうので、だから何をしても楽しむことができないわけ。つまり楽しむことは悪いことになってるんですよ。自分が楽しむことは、そういう気持ちがねものすごく強くあるんです。
自分で自覚してないんですけど、あるんですか？
そう、ありますね。だから楽しいことを想像してないんです今。そうそうそうそう、自分はこうしたら楽しいだろうなとか、ああしたら楽しいだろうなっていうことを想像していないんです。
いや、その非日常みたいなことで、
非日常はそうですよ、非日常はそうだけど、日常の中の楽しみを見つけることに対して消極的な。そう、自分じゃないものになればね、例えばお酒をたくさん飲んでしまうと楽しめるわけ、自分じゃないから。ね、こういうこと。だから自分のことなんて全然知らないような場所に行ってしまってね、で楽しむことはできるわけ。それは自分じゃないものになれるから、ね、だけど自分に戻ってしまうと楽しめない。なぜなら楽しむことは罪悪だから。悪いことだから。怒ってくる人はいないんですよ。怒るのは自分の心が怒るからなんです。自分を責めるんですよ。誰かが自分を責めてきてるわけじゃなく、自分の心の中で自分を責めてしまうんです。これは何でかっていうと、いわゆる小さい時に悪いことをすると親から罰を受けるわけですね。で、罰を受けると親は許してくれる。注意して怒ると、その 注意されたことが治ろうが治る前が起こったことによって許されるんですよ。そういうことをこう繰り返していくと、自分の中で悪いことをするとですね、そうすると誰かが私に罰を与えてくるんじゃないかっていうことが不安になってくるんです。
その見られてなくても、
そう、見られてなくても自分が悪いことをするとよくあるのが、何かね、悪いことが起きるんじゃないか、何か不幸がやってくるんじゃないか。いや、僕もね、小さい時にありましたけど、何か悪いことをすると何かこう、何か嫌なことが起きるんじゃないか、あー、うんちを踏んじゃったとかだってね、あー、やっぱり悪いことをしてはいけないなね、悪いことをしてしまったことと、うんちを踏んでしまったっていうことは何の因果関係もないでしょ。だけど自分の中でね、なんとなく不安があるわけ。悪いことをしてしまうと後ろめたい気持ちがあってね、そして何かこう得体の知れない悪いことが起きるんじゃないかっていうふうに不安になるわけですよ。で、何か悪いことが起きると、ああ、やっぱり悪いことをすると悪い結果がやってくるんだ、悪因悪果、間違いなしと、ね、だけど自分が受けた悪果と自分がやった悪い種まきは何の因果関係もないことが多いわけです、ね、例えば親に対して嘘をついちゃったと言うと、なんかこう後ろめたい気持ちがあると、その後ろめたい気持ちがあって、なんか忘れ物をした時に先生からね、うわーとか言って怒られたと、あー、悪いことはできない、悪いことをしたからこういうことが起きたんだ、こうあたかもですね、その悪い種まきがそういう結果を生み出したかのように見えるわけ。でも実際はそれは何の因果関係もないんですよ。そういう私たちはものを持ってるわけ。なぜかというと、悪いことをすると親がいつもそれに対して注意をしてきた、ね、怒ってきた、罰を与えてきたと、そういうことをこう、ね、繰り返していくと、条件反射のように悪いことをすると何かしら罰を受けるんじゃないかっていうものを持っているようになるんですよ。持つように、抱くようになる。でこれは罰を受けると安心するんですよ。なぜかって言ったら、罰を受けると罪が許されるから、ね、そうやって育った人はたとえそういう親がいなくても、責める人がいなくても、悪いことをすると何か悪いことがやってくるんじゃないかっていう不安から自分の中にある悪をやらなくなるわけです。その悪の中に楽しむことが入ってるんですよ。自分が楽しむことが、だから心の中では楽しんではいけないっていう気持ちがあるわけ。つまり自分が楽しんでいると誰かが罰を与えてくるんじゃないか。そうすると罰を受けるぐらいなら楽しまない方がいいっていうふうになる。だから日常の中でなるべくこう人から責められないように、罰を受けないように生きていけばいいと、こうなっていくわけです、ね、だけどやっぱ心の中では楽しみたいっていうね、人生楽しみたいっていう気持ちがあるから、自分というしがらみを離れた非日常に憧れるわけです。 だから非日常に出るとここは自分じゃない世界だから楽しんでも無罪放免だと。戻るとね、なんか知らないけど法律が出来上がるね。そしてこう非日常に出るとなぜか無法地帯になるわけ。仏教の真理から言ったらね、こう内側でも外側でも変わらないのがね法則ですよね。でも自分の中ではいわゆる自分という存在を捨ててしまったならば結果はやってこないっていうのがあるわけ。だから非日常非日常に幸せを求めていくようになる、ね、非日常に出たい。非日常に出ると自分じゃないものになるから、今までの自分じゃなくなるから、だから楽しんでいいんだってことになるね。よくこうお酒にこう溺れる人っていうのはね、お酒を飲んで我を忘れてしまえばね、いわゆる自分の持っている法則みたいなものに従わなくていいんだっていうのがあるわけ、ね、その時は楽しんでいいってことになるわけ。だからお酒に溺れていくわけですね。それと同じように非日常に憧れる人っていうのは自分というものを捨てることができるからなんです、ね、でも考えてみたらね、なんで自分が楽しむことにそんなに罪悪感を覚えないといけないんですかっていうことなんです。はっきり言わせていただくとね、悪いことをしたって悪い結果はやってこないよ。あなたが思っている悪いことをしたからといって悪い結果はやってこないんです。仏教で説かれている悪をしないと悪化はやってこないんだから。あなたが思っている悪と仏教の悪は違うんです、ね、はっきり言わせてもらうとね、自分が楽しむことが罪悪だと思っている人はですね、仏教から言うとですよ、自分が楽しまないっていうことが罪悪なんですよ、ね、じゃあ自分が楽しむことに対して罪悪感を覚えてる人はもう楽しんじゃいけないんだ楽しんじゃいけないんだ楽しんじゃいけないんだっていうふうに自分の心を押さえつけるわけ、ね、それで目の前でさ楽しそうにわーいとかやってる人いたらどんな気持ちになりますか。自分はこんなに頑張って楽しまないようにしてるのに、こんなにね楽しまないように苦労してるのにね、目の前で楽しそうにわーとかってやってる人いたらですよ、許せないですよね。もう叩き、もうぶち壊してあげたいですよね、その楽しみをね。私はこんなに頑張って楽しまないようにしてるんだからね。忍耐力が足りないですよね。もっともっと頑張って楽しまないようにしないといけないね。心が緩んでるから楽しんでるんですよこの人たちは。もっとね自己に厳しくやっていたらこんな風に楽しまないはず。ちゃんとね自分の仕事をやってればねこんな楽しんでないはず、やるべきことやってたらこんなことはねできないはずっていう風にこう人を責める気持ちが非常に強くなるんです。責められた側から見たらですよ、お願いだから楽しんでくださいと思いません？あなたお願いだから楽しんでくださいですね。あなたが楽しんでくれないと私も楽しめないんですよと。私も気持ちよく楽しもうと思ったらですよ、あなたが楽しんでくれないとね迷惑なんですよね。だから自分が楽しむことが罪悪になってるけど違うんです。自分が楽しまないことが罪悪なんですよ。罪悪を作ってるわけ。だって頑張って楽しまないようにしてるからね。
そ その欲を解放していくようなもんでもあのいい
いいですよ。だから悪いことをしようって書いてるじゃないですか。ね、
欲のまりまり。
そう、欲のまりまりやったらいいんです。やったらいいんです。欲を解放させてね。堕落したらいいんですよ。そしたらね、そんなに楽しくないってことがわかるから。はい。そう。だから、ね、自分が悪いことだなと思うようなこともやっちゃえばいいんです。ね。もうちょっと夜更かしするのは悪いことだって言うならね、夜更かしてみたらいいんです。ね。もうちょっとこうだらしない生活がしたいなと思ったらだらしない生活したらいいんです。ね。調子に乗っちゃったらいけないなと思ったら調子に乗ったらいいんです。悪いことしたらいいんですよ。その結果は自分に返ってくるからね。その代わり世の中っていうのは必ず法則があって、こういうことをしたらこういう結果が受けるからやらないってなってるわけ。夜更かししたら体に来るからね、だんだん夜更かししなくなるんです。自分でやってみたら分かるね。もう僕だってね、もう夜更かしはできない。もう早く寝たいもんね。何でかというと仕事があったらさ、こんな夜更かしはできないよね、もんなね。だから夜更かししてる人を見て羨ましいなっていう気持ちは起きてこないもんね。自分がやってみて、ああこれはダメだって思ったものは、人がやっていても羨ましいという感情が起きないんですね。自分がね、その相手が楽しそうにお酒を飲んでいたとしてもですよ、僕はそれ見てもね、何とも思わないもん。なぜかったら自分の中でね、もう別にお酒飲んで楽しいとは思わないからね。ね。そういうことがちゃんと分かってたら、たとえ相手がやってても全然ね、羨ましいとも思わないし、ね。その妬みの心は起きてこないんですよ。妬みの心が起きてくるのはやりたいと思ってるからだし、そしてやってみないと分かんないんです。それがいいことか悪いことか。仏教っていうのは悪いことなら悪いことでやってみてね、体で悪いことだと知らされたらやらなくなりますよっていう教えなんですね。だから悪いことだっていうふうに初めから頭の中に叩き込まれていると、やらなくて悪いことだと思っていることっていっぱいあるんですよね。これはやっちゃいけないんだ、やっちゃいけないんだ、やっちゃいけないんだっていうふうに、ね、思ってやってないんです。でも本当はやりたい、だから妬みが起きるわけ。人がやっているとね、羨ましくも思うわけです。人がやっていて羨ましいと思うことはですよ、自分がやりたいと思っていることだし、やりたいと思っていても今までずっとそれが罪悪だから、悪いことだからやってなかったことなんです、ね、仏教では本当に悪いことかどうかは体にかけてやってみないと分かんないっていうふうにね、教えられるから、やったらいいんですよ。やって体で知らされたらいいんですね。夜更かしだってやってみたらいいんです。もう体がね、眠くてね、動けなくなっていくからね。もう欲のまりまり生きてみたらいいんですよ。いかにね、あ、これ時間が無駄に過ごされてるなって後から分かるからね。やっぱりね、こうやってみないと分かんないんです。ゲームはね、そんな面白くないよってね、思うんじゃなくてね、もう携帯ゲームでこういろんなゲームをね、検索して探して探して探して探してやりまくってですよね。で、あー、やっぱり携帯ゲームって何やっても面白くないなと、こう知らされたら、もう人が携帯ゲームをやってても面白そうだなって思わないんですよね。 自分が経験してああこれはもうね、面白くないなと分かったことは人がやっていても羨ましくないですよね。どうですか、3歳の子供がねブロック遊びをしてね羨ましいと思いますね。3歳の子供がフリフリの服を着てねどうとか言ってやってね羨ましいと思います、思わないでしょね。自分がそれをやってみてああこれは面白くないなと卒業したものは人がやっていても面白くないんです、羨ましいと思わないんです。だから不当な罪悪感を持っているためにですよ、本当はやりたいと思っているようなことでもやれないことがいっぱいあるんですよ。それをいとも簡単に人がやっていると腹が立つんです、ね、自分はできなかったのになんでこの人はできるんだ、そうじゃない、自分もやったらいいんですよ、ね、羨ましいと思うならやったらいいんですね、それをやっちゃダメだ、悪いことだ悪いことだ悪いことだっていうふうに押さえつけるぐらいならね、本当に悪いことだと分かったらやらなくなるんですからね。頭で悪いことだと思っていてもね、心がそれを納得していなければやるんです、いずれはどっかで。だから仏教では体にかけてやりなさいと、ね、悪なら悪でやってみたら悪いことだって体で知らされるから、ね、やってごらんって勧められるのが仏教なんです。頭でやっちゃいけないやっちゃいけないやっちゃいけないって言ってね、人の悪に対してね注意をしたり妬ましい心を起こすぐらいなんですよ。自分もそれをやったらいいんです、ね、それをいろんな言い訳をしてやるときもね、結局ね自分が楽しむときもいろんな言い訳をしてるんですよ。あの人のためにやってるんだとかね、これは勉強だからとかね、これは本当は楽しくないけどみんなに合わせるつもりでとかね、そんな風ないろんな思いを持って楽しんでも楽しくないもん、何やっても。楽しむときはね弾けるんですよ。弾けるってわかります？ね、恥を蹴るんです。違いますけどね。これは私 の高校の文化祭の時のテーマだったんです。恥蹴るって言って、蹴るっていう漢字の蹴るってね。恥蹴るってね。恥蹴ってやってこうよと。ね。恥蹴ようよと。ね。恥を捨ててやっていこうよっていうのがね。恥蹴る。楽しむときはね、とことん楽しまなかったらね、何にも学べませんよ。ね。やるときはね、とことんやらないと。人が何と思われようが、人に迷惑かけようがね、やるときはやらんとね、結局自分の中でセーブしたりね、罪悪感でこう我慢しちゃったものは、何回やっても満足できないわけ。一回弾けてみてくださいよ。よっしゃーと。ね。そしたら、ああ、これはこんなことしても楽しくないなってことが分かって、だんだんと卒業していくんです。ね。だから弾ける。ね。恥を切って。ね。楽しんでいくことが大事なんです。その時は迷惑かけていいんですよ。調子に乗っちゃっていいんです、ね、人からね顰蹙を買ったり失笑を買ってもいいんです。そうやってやったことじゃないと何にも学べないからです、ね、これが楽しむってことですよ。変に気を使ってね楽しんでもね楽しくない、ね、 楽しむときはね、とことん楽しまないといけません。弾けない。ね。それが日常を楽しむってことになるわけです。だから日常を楽しむっていうことは、自分の中で悪いことだと思うようなことをやっていくんです。悪いことっていうのは犯罪って意味じゃないですよ。いわゆる自分はこれは道徳的に悪いことだなと思ってやらなかったことをやってみるわけです。だって人はやってるわけですから、それをね、それを頭からね、それは悪いことだっていうことでやっちゃいけないんだっていうふうに言うよりはですよ、心の中でそれを妬ましいと思ってるってことはね、やりたいと思ってるんですよ。ね、自分はそれを罪悪感でやっちゃいけないやっちゃいけないと思って抑えてるだけで、そういうふうに抑えていてもね、やりたいという気持ちは消えないんですよ、永遠に。やってみるまで消えません。やってみたらね、消えます、だんだんと。ね、そういうことが日常を楽しむっていうことで、悪いことをやっちゃえっていうことなんですよ。そういうふうにやっていかないと本当の意味で何にも学べないってことです。だから学ぼうと思ったらね、弾けないとダメですよ、ね、
例えばですけど、はい、例えばゲームでレベルアップしてっていうか楽しいという状態になった時っていうのは、はい、やりだしたら多分どんどんどんどん乾いていくと思うんですよ。もっともっともっとという、
はい、それはそれで OK、
それはそれで OK なんです
よ。そうそう、最後クリアした後次のゲームに移るでしょ。その前のゲームのセーブデータを消してみてください。これがいいんですよ。あれ、30時間もやったこのデータが消えていく、俺の30時間は何だったのかと。これがいいんですよね。
まあ、乾いていくと汚れてくるかなと思わないでもないんですけど、
いや、その汚れてしまうのも仕方ないんですよ。それが楽しいと思ってるからね、悪いことだから。だから一旦汚れてね、そして最後にこうセーブデータを消す、ね、あの時の辛さね、俺は一体ね、何のためにこんなことやってたんだろうと。こういうもんじゃないけど、またつまらぬ時間を費やしてしまった、ね、そう思いつつも次のゲームに走っていくわけですよ、ね、そして次のゲームをまたこうハマって楽しい楽しい楽しいってね、何が一番苦しいかっていうのは、そのゲームが終わった後にね、データを消すときね、そうそうね、あー6000円も出して買ったゲームなのに捨てないといけないのか、あの6000円はとかね。そうするとね、だんだんこう6000円じゃなくて1000円で買えるゲームはないか、500円で買えるゲームはないか、こうだんだんこう下がってきますね。そうやって少しずつ少しずつ分かっていくんです、ね、無駄なことだなと思っても、無駄なことをやってみないと無駄が無駄だと分からない。悪いことだなと思っていても、それをやってみなければ悪いことが悪いことだとわからないんです。頭でどんなに納得していても心は納得していないんですね。ね、やって悪い結果を受けたらいいじゃないですか、ね、夜更かしだってやってみたらいいんですよ、ね、そうやって後で悪い結果を受けたらいいんです。そうやって一つ一つ知らされていくっていうことが日常を楽しむっていうことなんですよ、ね、無駄なことをやるのが日常を楽しむってことですよ。悪いことをやることが日常を楽しむってことなんです。そうやって少しずつそういうものから卒業していくわけですね。卒業していったら人がやっていても羨ましいという感情は起きてきません。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。